お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録15章7節から8節と16章1節から7節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録15章の学びをしていますが、7節から8節。また4つの生き物の1つが永遠に生きておられる神の御怒りの満ちた7つの金の鉢を7人の御使いに渡した。聖女は神の栄光と神の大能から立ち上る煙で満たされ、7人の御使いたちの7つの災害が終わるまでは誰もその聖女に入ることができなかった。神の御怒りの満ちた鉢と書かれています。これらの鉢が神様の愛で満たされているのではなく、神様の御怒りで満たされていることに注目してください。また聖女は神の栄光と神の大能から立ち上る煙で満たされと書かれています。この箇所が続けて聖女を扱っているというまさにこの事実によって、知識のある人であんなら誰でもこの中に教会が関わっていないということはわかるはずです。聖女も天幕も教会とは何の関わりもありません。聖女も天幕も素晴らしいキリストの見姿を表しているのです。そのことには今日の私たちのための霊的な適用はありますが、教会は聖女や天幕を立てなければならないという意味ではありません。むしろこの箇所は聖女と天幕を持っていた民族であるイスラエルを指しているのです。しかし残念ながら多くの人たちがこの事実を認めようとしません。なぜなら彼らは新約聖書の始まりのところでイスラエルを神様のご計画と目的から追放してしまっているからです。ところがお分かりの通り、新約聖書は決してイスラエルを追放してしまったのではないのです。七つの金の鉢が大観難時代の最終的な部分を表しています。金の鉢は聖女の奉仕のために使われていました。例えば1年に1回大祭司が死聖女の中に血の入った金の鉢を持って行きました。そしてその血の入った鉢は罪の贖いを語っていました。聖女自体から出てきた祭司の装束を着たこの7人の御使いたちは、もはや憐れみの奉仕に関わっているのではなく、キリストを拒否するこの世に怒りの鉢からその怒りを注ぐという奇妙なミニストリーを始めます。キリストの血潮を拒否した世界は罪の裁きを負わなければなりません。そしてこの裁きは人間の、あるいはサタンの敵意の結果として起こることではなく、むしろこれは主イエス・キリストが直接下されるところの裁きです。新約聖書の中で私たちはこれまで優しいイエス様を見てきました。しかしここでは子羊なるイエス様の裁きであり、厳粛な正義の怒りを見るのです。一般に私たちには小さく温厚である子羊が怒るなどとは考えにくいことです。獅子は吠えることができますが、子羊はそうではありません。でもいつの日か、子羊なる主イエス・キリストの厳粛な御怒りが、この世を驚かせるのです。 旧約聖書の預言者たちはその時の裁きを表現するためにトガと怒りの杯が満たされるという比喩を使いました。そしてその杯が満たされるのを待っておられる神様の忍耐を語っています。そしてその杯が満たされた時、神様はその裁きを実行されるのです。これら七つの金の鉢を持った七人の御使いたちは、鉢の裁きが神様から出てきたものであり、人間の間違いやサタンの敵意の結果もたらされた災害ではないということを明らかにしています。これらの裁きは神様から直接下されるところの裁きなのです。さて、十六章の学びに入りますが、七人の御使いたちが神様の七つの怒りの鉢を地上にぶちまけるというのがこの章のテーマです。また同時に、第六と第七の鉢の間には幕間が含まれています。十五章はこの章の前置きでした。御怒りの鉢の中には、この世に対する神様の直接の裁きが入っているということは繰り返して語る価値があります。怒りの鉢は人間の過ちや、あるいはサタンの悪巧みから出てくるものではありません。獣が支配している間にこれらの鉢がぶちまけられますが、この期間は比較的とても短い期間となります。この章に示されている神様の裁きと、モーセを通してエジプトに与えられた神様の裁きとの間には明確な類似点があります。この章の最初の節は、大きな声が七人の御使いたちに与えるメッセージのことを語っています。黙示録十六章の一節。また私は、大きな声が聖所から出て七人の御使いに言うのを聞いた。行って神の激しい怒りの七つの鉢を地に向けてぶちまけよ。ここでも主イエス・キリストがまだ全責任を持っておられるということを念頭に置いてください。ずっと前の五章の中で主イエスだけが七つの封印のある巻物を解くのにふさわしいお方であり、主イエスがこの封印を解くことで、この七つずつ一組になっている一連の裁きを施行されるようになったのだということを思い出してください。ですからこの書の終わりまで主イエスがすべての裁きの指揮を取られます。主イエスこそすべてのものに対する勝利に向かって行進しておられるお方なのです。力と栄光と主権は主のものです。これはキリストを拒否した世界に下る主の裁きです。父なるお方はすべての裁きを主イエスに委任されました。キリストこそが最終的な裁きを携え、この七人の御使いたちを送り出すための命令を出されるお方です。そこにはもはや遅れることはなく、休憩時間もありません。裁きの時はついに到来し、主イエスの命令は発令されました。そして七人の御使いたちは命じられたことをすぐに実行に移します。私たちクリスチャンにとってさえも、反抗的で神様を憎むこの世に、神様がご自分の御怒りを注ぎ出され、この文明を滅ぼされると信じるのは難しいことです。でもあなたが今日目にしているこの世のあらゆる悪と不正と反抗のすべては神様の裁きのもとにあるのです。私たちが生きているこの世界は神様の裁きのもとにあります。信者たちでさえもその事実を受け入れるのは難しいことです。アメリカにある教会の講談からほとんど一世紀にわたる退屈な説教の後、平均的な人間は、神様は優しくて軽いだけのお方で、もう訓練をしたり罰したりされることはないのだと信じるようになってしまいました。でもこの黙示録はそれとは全く違うことを教えています。黙示録十六章の二節。そこで第一の御使いが出て行き、鉢を地に向けてぶちまけた。 すると獣の刻印を受けている人々と獣の図を拝む人々にひどい悪性の腫れ物ができた。ヴィンセントはこの箇所について新約聖書の言葉の研究の中で次のように述べています。一人一人の御使いは自分の順番が来ると天の光景から退いている。言い換えれば御使いは天の憐れみの座の場所を離れて裁きを実行するということです。御使いは天を離れ御怒りの裁きの鉢を地上にぶちまけます。大地の裁きの鉢はなかなか興味深いものです。神様が反キリストに従う者たちに対する細菌戦争に従事しておられるように見えます。聖書は肉の命は血にあると述べています。そして同時に死も血にあります。このような可能する腫れ物は雷病や癌よりも悪性の病気です。最初の怒りの鉢はエジプトの6つ目の災害に匹敵します。同じような種類の腫れ物あるいは出来物です。出エジプト記9章の8節から12節にはこのように書かれています。主はモーセとアロンに仰せられた。あなた方はかまどのすすを両手いっぱいに取れ。モーセはパロの前でそれを天に向けて撒き散らせ、それがエジプト全土にわたって細かい埃となるとエジプト全土の人と獣につき海の出る種物となる。それで彼らはかまどのすすを取ってパロの前に立ち、モーセはそれを天に向けて撒き散らした。するとそれは人と獣につき海の出る種物となった。受胞子たちは種物のためにモーセの前に立つことができなかった。種物が受胞子たちとすべてのエジプト人にできたからである。しかし主はパロの心を固くなにされ、彼は二人の言うことを聞き入れなかった。主がモーセに言われた通りである。モーセが申命記の中でイスラエルの上にこれに近い裁きが来ようとしていることを予告したのも興味深いことです。でもこのことはまだ成就してはいません。申命記28章の15節、もしあなたがあなたの神主の御声に聞き従わず、私が今日命じる主のすべての命令と掟とを守り行わないなら、次のすべての呪いがあなたに望み、あなたは呪われる。さて、その呪いのリストは次の通りです。同じく申命記28章の27節。主はエジプトの種物と腫れ物と湿疹と海鮮とを持ってあなたを打ち、あなたは癒されることができない。これらの病気は申命記28章の35節によれば不治の病です。申命記28章の35節にはこのように書かれています。主はあなたの膝と腿と悪性の不治の種物で打たれる。足の裏から頭の頂まで。以上がモーセの予告ですが、黙示録のこの箇所では、ひどい悪性の腫れ物と書かれていますが、英語訳は悪臭のあるひどい腫れ物と訳されています。この病気はあくまでも獣の刻印を受けている人々のためのものです。もうすでに見てきたように、獣の印を受けなかった人たちも悪い状態にあります。彼らは、物を売ったり買ったりはできません。ですからこの時期は刻印を拒否した人たちにとっては絶望的な時なのです。でも今大患難時代の終わりに刻印を受けて、その刻印のもたらすすべての特権を享受してきた人たちは神様によって裁かれるのです。 でも大患難時代にはおそらく癌よりも恐ろしいこの腫れ物という神様の裁きによっても人間は神様に立ち返ることはないのです。黙示録十六章に戻りますが、三節。第二の御使いが蜂を海にぶちまけた。すると海は死者の血のような血になった。海の中の命のあるものは皆死んだ。この災害は第二のラッパの災害よりも深刻です。その時には海の三分の一だけが血になりましたが、ここでは海全体です。そしてその血は死者の血なのです。海は偉大な命の貯蔵所です。海は命に満ちており、塩水は地の汚れの解毒剤なのです。地は命の象徴ですが、ところがこの災害では地は死の印です。海は命の母体である代わりに死の墓にもなります。涼しい海のそよ風は血になった水の表面に浮かび、岸に一列に並んでいる魚や動物の死骸からの悪臭となります。その時海に関してなされるビジネスは完全に麻痺します。そして人間がハエのようにバタバタと死にます。エジプトでの最初の災害はナイル川の水が血に変えられたことでした。ですからここには驚くような類似があります。現代の私たちは今日どれだけ神様からの恵みに依存しているかということに気づいているでしょうか。電気会社、ガス会社、水道会社は私たちに定期的に請求書を送りつけてきますが、でも彼らはそのような資源をどこから得ているのでしょうか。これらの会社がこれらのものを私たちに届けることに何らかの貢献をしているというのは認めますが、でももともと明かりやガスや水を作られたのは神様ご自身なのです。神様は太陽の光やあなたが飲む水やあなたが呼吸している空気のためにあなたに請求書を送ってこられたことがあるでしょうか。神様は請求書を送ってこられたことはありませんし、もし送ってこられたとしてもあなたにはそれを支払うことはできません。キリストを拒否した世界に対してずっと慈悲深くしていてくださった神様ですが、最後にはこの地上すべてをお裁きになるのです。御使いたちは神様の怒りの火に蜂をぶちまけます。黙示録十六章の四節から七節。第三の御使いが蜂を川と水の源にぶちまけた。するとそれらは血になった。また私は水を司る御使いがこういうのを聞いた。今今し昔います聖なる方、あなたは正しい方です。なんならあなたはこのような裁きをなさったからです。彼らは生徒たちや預言者たちの血を流しましたが、あなたはその血を彼らに飲ませました。彼らはそうされるにふさわしい者たちです。また私は祭壇がこういうのを聞いた。しかり主よ、万物の支配者である神よ、あなたの裁きは真実な正しい裁きです。第三のラッパの災害に似ているこの災害はここではもっと深刻です。ラッパの時は淡水の三分の一が影響を受けただけでしたが、ここでは地上の水の蓄え全体が取り去られるのです。これは前代未聞の災害で、人類の命が破壊されようとしていることを意味しています。水を司る御使いとは、この地上の神様の水部門の監督のことです。このことは被造物に影響を与える御使いたちのもう一つのミニストリーを明らかにしています。彼らは宇宙のそれぞれの物理的な部門の責任を持っています。 前に風を司る四人の御使いたちを見ました。そして今、すべてのことを知っているこの水を司る御使いは、この裁きを実行し、神様が正しく聖なる方であることを宣言します。聖なる神様がなさることはすべてにおいて正しく聖であられるのです。しかしもしあなたが神様に賛成しないのなら、それは残念なことですが、それはあくまでも神様ではなく、あなたが間違っているのです。もしあなたが神様に同意していないのなら、今同意する方が得策です。なぜなら、神様はご自分が行われるすべてのことにおいて 100% 正しい義なるお方だからです。またここにはこのように書かれています。彼らは生徒たちや預言者たちの血を流しましたが、あなたはその血を彼らに飲ませました。彼らはそうされるにふさわしい者たちです。これは徹底的な因果応報的な裁きということが言えるかもしれません。なぜなら聖書が述べているように、剣を取る者は剣に倒れ、血を流す者は流血につながるからです。この裁かれている者たちは、神様の民を殉教に追い込んだのです。そして今神様は彼らが流した正しい者たちの血のゆえに、彼らに血を飲ませられます。また祭壇がこう言うとは、明らかに祭壇の下にいて正義が行われることを祈っていた生徒たちを指しています。そのことが黙示録6章の9節から11節に次のように書かれていました。子羊が第五の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず、地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。すると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らは、あなた方と同じしもべ、また兄弟たちで、あなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで、もうしばらくの間、休んでいなさい、と言い渡された。ここに書かれていた彼らの祈りが答えられます。そこに着くまでには長い時間がかかりましたが、今、彼らの祈りに神様が答えられる時が来たのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は7つの怒りの鉢、第1から第3の鉢がぶちまけられるというテーマで、黙示録15章7節から8節と16章1節から7節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。